はい、おはようございます。チムシ松本ネジオムシの声、第3話目に入っております。
なんだかんだ喋りますな。
喋りますね。
ハンドルのみに伝わったぐらいの話だったっ
け。そうですね。今回持ってきてた、展示してたのは、あとハンドルノブ、3C、なんて読むんですか、3C っていう
の。3C、3C。
3C。
3C、ハンドルノブ。
チムシコン。
って思うんですか。
チムシ
チムシの C と、コンプライアンスのシート。すいません。コンフィデンス入ってましたっけ？
コンフィデンス入ってたと思う。
実はこれ、コンセントレート。
うん、今回名前つけたきっかけっていうのは、実は高典がバーッと文章を書いて、はいはいはい、それの中にそのコンセントレーションの何だろうっていうのを書いて、俺は草案を渡してたんだけど、はいはいはい、意外と綺麗にまとめてきた文章が、はいはいはい、あ、面白いなと思って、じゃあもう 3C でいこうか
って。3つの C って書いてましたもんね。そうそうそう
そう。コントロールとコンセントレーションとコンフィデンスっていう3つの C にして、はいはい、ハンドルノブはね、まあ前ほら手掛けたことがあって、
はい、
もうS なところでなった時に、あれってラバーコルクってあのラバーとコルクを圧縮したやつで作ってて、純正のハンドルってこうなんかベタベタになるのが嫌だっていう人もいて、じゃあそのラバーコルクがいいかなみたいな話でやって、
ちょっと一瞬だけ脱線していいですか。
何ですか。
今回塚本さんがハンドルノブ作った時に一番最初の質問で冗談で、そもそもこれ使い込んだらベタベタになるんすかっていう冗談を言って
みんな必ずそのネタは入る。あの、じゃあベタベタしますよと。で、じゃあラマコルクっていうと、このだんだんだんだん人間のこの油を吸って黒くなると、すげえ滑るんだよね、
これ
。ツルツルと。あんまこのツルツル滑るのは嫌だなと。
うん、
で、まあ素材をいろいろやってたら、これ、ちょっとイブエいいんじゃないのっていう。で、まあまあ、ちょっとまあまあ、向こうの方を、あの、旅し、去年旅した時に、あの、見つけたのが、この、迷彩カラーの EVA の素材がすげえいっぱいあって、うん、こんなにカラーあるんだっていう。これでこれを作れたら面白いよね、なんていうのをちょっと広瀬さんと話して。で、まあまあ、それでやることになったんだけど、すげえその自分の中でやりたかったのはその形状、今までのその形状をそのまんまじゃなくって、もっとちょっとこう根元の部分を長くするっていうか、それはもう理由がいくつかあって、昔に比べて今はこうなんてオフセットハンドルっていうか、ハンドルがこう曲がってるっていうことによって、でそれでちょっとそのハンドルをつまむ位置が外にあった方が真ん中のあのこうナットのところに当たらないとか、あとは
ハンドルのプレートっていうんですか、その板
ハンドルプレート、
ね、プレートがクランクして、
うん、そうそうそう、クランクハンドルになってるから、
ね、つまみがリール側に寄ってる、
そうだから、その分ちょっとつまみを伸ばしてやるっていう、そうっていうのと、であとは、2本の指で普通前つまんでくるくるくるくる
回ってるわ
け、人差し指と親指で、つまんでるやつをちょっと力入れたいときとか、でかいのかかって寄せたいときとかっていうときに、ぎゅっとこう2本で、だトータル3本でつまめるっていう、
は
い、
中指、
人差し指、親指入って、このぐらいのその長さ、
はいはいはい、
だったらこう、なんつったらいいのかな、こう肘張ってこうグリグリグリって巻くとき、ファイト中とか、
はい、
でそういうときにはもう3本のでコントロールできるとか、
はいは
い、でこういう素材だから、そのまあまあもちろんベタベタしないし、ツルツルしないしっていう。分をやりたかった、
はい、
あとは価格、
あ、
これは結構初期からやりたかったことで、これまあまあ、島の台は共用のハンドル、中にスペーサーが入って、
はい、
シム調整とかで自分のいい位置にコントロールできるようにして、でそれを2個セットで、まあ一応予定、今のところ予定3500円っていう値段でやりたい。なんかもうハンドルがほらもういい悪いっていう話じゃなくてね、単純に自分がリールのハンドルこれ買いたいなと思った時に、今リールが安くていいものがいっぱい売ってるから、
はいはいはいはい、
リールの方が安いみたいな、
うん、
だったら ちょっとこう自分の中に抵抗がある。
ハンドルより
ハンドルの方が高いなとか、
はいはいはい、
ありますからね。
なるべくだったら、
あ違う、あれ点滅してますっけ？ピーピーって言いましたよね。
これが言ったの。
点滅。点滅は今までしてなかったですよね。
何ですか点滅。
怪しいな。電池は満タンなんですけどね。
うん。メモリーあれじゃない？
あ、一回進めますね。すいません。はい、すいません。編集で繋ぐんで大丈夫です。
よかったです。
繋げるの大丈夫
か、今で、まあ、めんどくさくてやってこなかった
です。ああ、なるほどね、
はい。
で、ハンドルノブだった。
はい。
何の話してた？
値段だと。
あ、そうそうそうそう。はい、値段があんま高いと嫌だなと。
はいはいはい、
安くてね、こう性能のいいリールがせっかくあるんだから、そういうこなれた値段でやりたいっていう、はい、そういう意味でもちょっと頑張ってみようかなと。すげえその、まあ、最近のリールがさ、まあ、いろんな機種使うんだけど、ハンドルノブがそのリールの機種によってさ全部違うんだよね、
うんうんうん、
でもちろんギア比は変えたいよね。ギア比は変えたい、スプール系も変えたい、自分の用途によってリールの性能っていうのは変えていきたいんだけど、でもそのリールとのインターフェースの部分、そのつまみの部分が違うとなんかすげえ違うものになっちゃうから、そこが統一できたらフィーリングとしてはすげえそこがフラットになって、そのリールの単純にギア比の差だとかスプール系の違いっていうものがもっと自分の中で整理しやすくなるみたいな。あともう一つはこの今回カラーが5色あって、その5色っていうカラーを使い分けることによって自分の中で例えばロットを見分けるときに、ああいうこういちいちほらバスボートみたいにパッとしゃがんでロットを確認できるわけじゃなくて、レンタルボートだったら脚立に半分座ったような状態の中から手伸ばしてロットを変えるときに、その時にそのロットをトランジションするときに一目で見て、そのちょっと荒れてる時とか、例えば朝方暗い時とかっていう時に間違えなくていいような、
うんうん、
そういうシステムにしたかったっていうのがあって、うんうん、それこそチミシのロットのあのグリップエンド塗ってるっていうところを、これをリール変えれば、例えばあこのリールは何ポンドのリールライン巻いてるとかっていうのもあるし、同じ機種でね、なんだよ思ってても、そういうやり方もあるなと思って、それは多分人によってこれは俺のパーソナルカラーだってやる人もいるだろうし、このリールにはカラーリング的にこれの方が合うっていう人もいるだろうし、まあまあそこはね、買った人の自由だけれども、そういうなんか使い分けができるようにしてお
きたい。機能的な使い分けもまあできれば、趣向的な、
そうそうそうそうっていうのもあって、まあお遊び要素ではあるんだけれども、ちょっと真面目にやってみたいなと、っていうところで、ね、やったの。
いいっすよね、この形状結構好きだ、私は。
最初だから本当にミニマム単位でちょこっと作って、でネットショップとかで売ろうかなぐらいの作っていったら、はい、結構なんか注文がいっぱい入って、
ほうほうほう、
とりあえず予定数よりもだいぶ大幅に数作ることになったんだけど、
いや1個入れちゃったら全部入れ替えるになる
結構この形状は結構使いやすいんですよ。
フェニックは変えてた。
私は変えてる派だ。
コルク
のやつに、あの S 社のやつに変えてて、すごくソフトに握れて、でそれでいて腹筋の時に手がこう腹筋同時にこう横にこうグッて水分を合わせたりする時に、
すっぽ抜けちゃうんだよね。
すっぽ抜けちゃう時が多いんですよ。
腹筋グッて僕のメイン右巻きが多いんですけど、
はいはい、
例えば右巻きで左でパーミングしてるとしたら、結構その右手でフッキングしてる要素ってあるんですね、
う
ん
う
ん、
そう
引っ張ってんですよ、ね、そのハンドル思いっきり引っ張ってるんですね、うんうん、引っ張る時に。
そうなんですよ。だからその時に、うん、 この形状は、もう普通にこう、すごく軽くクランクなんか巻くときも、軽くそのグリップを持ちながらくるくる巻けるって、で、当たって合わせるときに力が入りやすくて、手が抜けにくいっていうのを知って、うわ、すごく使いやすいと。あと、意外によくワームでこういう形状はダメだっていう人が多いんですけど、やっぱりワームの時はなんかフラットのなんていうああいうやつで分厚くやる時って逆私なんか全然こっちでもよくて逆にこっちの方がすごく使いやすいというかファットイカみたいなやつはフォールでこうクーってライン送ってて左ハンドルでクーって送っててラインがそのままコンも言わずにスーって横に走った時に結構びっくりしてギュンってやった後に手がちょっと遅れてクリクリクリって巻くんですよね、うん、ロッドオフでフッキングした後にすぐに巻き始めるっていう時もすごくこれだと一気に力が入るというか追従していくのが丸の方が早いような気がするんですよね。
巻き物とかだったら投げてジャポンって入れてで一回つまんだら手元にルアーが来るまでずっと握ってるわけじゃない、はいはい、そうするとその例えば平たいグリップであってもそのままつまんだままもうある程度形整えてるからずれることはないけどワームってロッドでちょんちょんちょんってやって余った糸を巻くためにまたつまみを持って巻いてまた竿だけをポンポンポンってやってまたハンドルから手を離したり握ったりするじゃん。そのたんびにその平たいノブがなんか自分がほら平たい面を触りたいのに大きい方縦になってるところをそれを指がこう探しちゃうんだよね。自分が握りやすい角度というか形をでとっさにバーッと掴んだ時になんか縦の方を握ってあってこう急いで指の中で転がしたりとかそれがやっぱりない。そういう部分コンマ何秒なんだけどそのコンマ何秒は丸っていうのはもうつまめばつまんだ瞬間もう自分の形だから
コンマ何秒でバレるんですもんね。
そうなんですよ。
僕去年手の骨折ったじゃないですか、でこれを機にじゃあ左巻きリールもう、うんうん、待てなかったんですよね、
うんうん、
そのリハビリして左手が動くようにはなったんですけど、うん、アクションさせるまでにはなかなか至らなかったんですよ、うん、巻くぐらいはできるなと、うん、じゃあもう、まあ、そんないっぱいはないけど何個かもう左巻きリール入れて、うん、もう鳴らし運転釣りとしてやっていこうってことでやったけどやっぱ左巻きリール慣れない間フッキングミス結構やったんですよね、
うん、
やっぱその時に一番最初に巻き始め遅れたっていう感触がやっぱあるんですよね。そのドタバタしてそういうのでやっぱ大体手元まで寄ってきたとしてもバレちゃうというか、まあ、家の前でペットボトル引きずって練習しましたけどね。
だからね基本は自分の中でストレスをなくしたいんだなっていう全ての例えばものづくりに関することって全てがそのスタートがそこ、ここに関してストレスがあるこういうことに対してストレスがあるそれを解消したいから何かを作るんだってい
う、はい、それスピナーベイトの形状先っちょの形状の話で目から鱗の話があったんですけど
先っちょの形状
昔はねじってた
あああいのとこね、
はい、
糸結ぶところの今、R 型になってる部分が、はい、昔はねじってクローズアイって言われる、はい、丸があのグリグリグリって2回ぐらいねじったやつになっててでそこに糸結ぶようになってた。だからまあ今はそれが R 型になってる理由っていうのはここに糸を結んでスピナーベイトを投げた時にどうしても風が強い時とかに回ってラインがくるっと一瞬巻き込んじゃった時にその時にクローズアイだったら曲がったまんまになってルアー自体もまっすぐ泳がないし魚がかかったらそれが原因で糸が切れちゃう。
裏回っちゃうと、
そうそうそう。だからオープンアイになった理由っていうのはそうやってスピナーベイトの中にラインが巻き込んだ時に引っ張ったら必ずまっすぐになる。
糸が結び目が
回転して
正常な位置に戻
る。そうそうそう。
知らんかったと思って
それが一番
細かいところやっぱスピナーベイト進化してるんですよ。そういうところ
それゆえにだから今これほとんどもこの形ですよね。
そうそう
クローズの方がいいんだったらクローズになってる
そう
はずなんですもん ね、
ね。
いやそれは 結構知らんことだったんで、
まあ、最初から多分テニスたちの時代ってもうスピンアウトってもう最初から R だったと思う、ね、俺らの頃ってそのクローズのものも R のものもあった時代なんで、新しいスピナーベルトは R になってて、昔のスピナーベルトはクローズになってて、でそういうことを経験してるの。
あ、
クローズになってる方がスナップでそのままつけれるからいいやとか、そんな感じでやってきたけど、あ、こいつ絡まるんやと、絡まったら
僕
取れないと。
スナップ派なんで、
うん、
B 巻いたりして、うんうんうん、クローズにしてスナップでやってたんですよ、
うんうん、
絡まってたんですよ、
うん、
確かに
絡まったらもう横見てるじゃん、
なんないのっていう、そのちょっとショックでしたね。
引っ張れば戻りますしね、
うん、ギュッて。なるほどと。いや、
だからもうどうしてもの時におかっぱりでちょいちょいちょいっと、例えばここスミナベルトに3投影したいとか、
はいはいはい、
そういうような時のにスナップで結んでもいいと思うんだけど、でも、あ、今日はスピナベだなって、1本、
はいはいはい、
今日はスピナベだなと思ったら、もう絶対直結してほしいよね。
なるほど。
そういう意味では。トラブルを
防ぐ
という意味合いでは。
なるほど。いや、意外と知らないって、知らないけど、その機能としても盛り込まれてるから、自然に、
う
ん。
そうそうそうそう、
怒られてたわけですよね、
うん、
そのストレスがかからないように、
うんうん、
いやそれ聞いて、あ、ちょっともう、まあ、スピナベイトそんなバコバコは投げないですけど、そのトップダメだなっつって、
うん、
探りでスピナベイト投げまくるときとかに、
うん、
まあスピナベイト投げるって言ったらある程度の距離バーって投げていくんで、
うん、
で割と賛否分かれたというか好みが分かれたと思うんですけど、僕はあの青木大輔さんのスピナーベイト使ってるんですよ。
Gスパイか。
Gスパイか。めっちゃ巻き軽いんですよ。その、うん、
軽いねあれはね。
であれの重いの使って、
うん、
もうすげえ速度で探るっていう。
うん、
その割とまあ魚に呼ぶっていうよりは近く通すけど、うん、その要は自分が求めるものがスピナーベイト、あれを入り口にして次の発展を探すためのスピナーベイトだったんで、
うん
うん、あ、僕これ合うなと思って、その弱いけど、まあ、早く負けてどんどん探れるっていうので、あれをの重い方メインに導入してたりするんですけど、だそういうのでも投げることがあったんで、
うん、
投げるときは連続でずっと、要はトップ散々やってダメな後だったりするんで、うんうんうん、あ、今年からはちょっともう一回そういうのを 見直すというか、普通にオープンでまあくくり直すぐらい、
うん、
結局それ もうある程度はしないと絞れてきてるんで、
よくねやっぱ聞かれるのは、そのスナップを使う理由って何って、そのルアー交換が早いとか何だろうかっていうよりも、俺の場合はそのラインの強度、ノットの強度を一定化するためにスナップに結んでるっていうところがあって、スプリットリングに結ぶとやっぱどうしても弱い、結び方にもよるけど、2本のものに対して結んでる、2本のものがそのどうしても固定されてない、動いてるものだから、
はいはいはい、
本当だったらスプリットリング その両端のない1本のところに結んだ方が強度としては出るんだけど、でもそれだと両サイドに擦れたりとかして、でどうしても切れるから、だから2本のところに極力結びましょうって話だね。だけど2本のところに結ぶってことは、その糸に対してもうすごく糸と結ばれる相手のでかさがでかくなればなるほどノットって安定しないから、糸の伸び率とかでギューッと開いてくるって、それが瞬間的に引っ張られて、でそこで熱持ったりとかするから、どうしても合わせ切れが多くなったりとかする、
はい
はい、ノットを安定させるためにスナップを使ってるっていうところがあって、面白いのがさ、あのトップフィルティの北くんがさ、全てのクランクベイトにスプリットリング外してスナップつけたまんまボックスに入れて
る、荻野さんってあの、うん、ノリーズ、
うんうんうん、
荻野さんも一緒でしょ、
グーバーのね、
はい、グーバーの荻野さんも全部スナップつけてはりました。
そうそうそう、
でもう スナップを付け替えんじゃなくて一個繰り替えてるだけ
だ。そう。だからもう俺らも感覚としてはそれに近い。別に横着するためにスナップつけてるわけじゃなくて、かなりラインチェックをまめにやるし、
なるほど、
意外とその意味はあったりするの。例えばタイングアイ、ルアー側のね、ルアー側のアイあるじゃない、アイとそのスプリットリングが2本で接点になってる場合と、スナップみたいに1本の線で接点になってる場合でフレキシビリティが全然違ったりします。ジャークウェイドンがやってる時なんかはもろに、例えばラインがこっち側で当たってんのかこっち側で当たってんのかみたいな部分でアクション軸が全然逆に方向向いちゃうしで、
まあ言ったら2本ってことは板状のものになるってことですね、スプリットリングって。
まあ、関係ねえっちゃ関係ないのかもしれないけど、気になることは、
そうですよね、
なんかこうそういうトラブルの元とか自分の中でどうしても、うん、あここのせいだったんじゃねえかとか思いたくないから、うん、なるべくそこは潰しておきたい、うん、ハンドルノブもその一環で自分の中でどうしても気になる部分はやっときたい、すげえ今ねハンドルノブの、パワフルにもっとパワフルに負けるやつとかも出てるんだけど、もっとでかいルアーをダーンと投げてでかい巻き抵抗のやつをガーッと巻いていくんだったらあれでもいいかもしれないけど、僕らって結局ねシャローマンだから、
はい、
シャローをパカパカパカパカ打っていく、1日のラスト回数をどんだけ増やせるかみたいな釣りだから、そうなるとあんまりごついのは邪魔だし、でかといって最近はどんどんなんか小型化しちゃってるというか、ノブがどんどんなんか薄くちっちゃくなってるから、それもあんまりね2本でしかつまめないし、そういう意味でまあまあ自分が使いやすいようなものを作ってみた。
これを試してみたいなって、僕はずっと純正というか、うん、あんま気にせずにやってきてたんですけど、
うん、まあ、好みはあると思う、こういうパーツはね、好みがあるようなもんだからこそなるべく安く作りたい、
うんうん、まあ、試して合えば、
そうそうそうそ
う、試しやすいですもんね一発目が、うん、
あノブでこんなに違うんだって思ったらもらえるかもしれないし、
これやっぱポテチとかポップコーン食って、
そこはもう一番大きかったね、やっぱ、
あ、バター
か、あのポップコーンに特についてるあのバター、はい、塩味でやってもバターでほらやるじゃない、
ポップ
コーンをね、あの作るときにさポップコーンってほら、はい、あのトウモロコシとあのバターでバーっと で塩分入れてバーンとバンバンバンバンってやるわけじゃない、あのバターがやっぱどうしても表面についちゃうから、でそのバターがあの樹脂の表面について悪さをするっていうことを考えると、やっぱポップコーン対策っていうのはハンドルノブには絶対必須で、
うん、そうですよね、
じゃあポテチも言えますもんね、
ポテチもそれ もう食用油がやっぱどうしても、
やっぱりそうか、
カモフラだとちょっとついても目立つ、
そうそうそうそう、
色で
分からないし、わかんのこの話、
わかんないですよね、
普通の人わかんないよね、
あの僕がサポートしているサポートアーマーの、
サポートアーマーの
越川アーマーがあのもうひどいんですよ、熱中症対策って言うんですよ本人は、
塩分、
あれで塩分取ってるんだ、
なるほど、
ポテチかポップコーンを、あだ名がポップってなってたのはなんでポップコーンが多いんだと思うんですけど、ポップコーンずっと食いながら釣りしてるんで、船の部屋みたいなもん、
ね、部屋ですね、
オナニーとかしそうだもんね、うん、で
住んでますもん、
ね、住んでるか1日で、うん、で、あのビールのハンドルトップのベアリングが錆びたっていう仕様で、
塩分
塩分そこ錆びんのっていう、
すごいっすよ、ね、
それで滑ってフッキングミスったことがあるどうしようもねえなっていう、
ものすごい本末転倒だねそれ、
本当にどうしようもない、
聞いたことないなそんな、
そんな方にも安心ですか、
安心、それを踏まえた上でちょっと先の巻き戻して聞くなりしてもらうと、
ポップコーンのくだり
が、ね、ポップコーンのくだりは
ポップコーン対応ってシール貼っとこうかな
塩バターも怖くない、
怖くない、この前ソル対策かおせんべい食べてましたもん。あれはあれはあれ。でもソル対策なんだろうなって一瞬。
ちょっとグリップ良くなるんでしょう。今度ベタッと
してベタッとして醤油が
頭おかしいからあの人
見たこともない色になってるかもしれないねこんな色あったかなみたいな。
茶色
系。ブラウンカモとか作ったんすかみたいな。あれ、ポップ専用やから。
怖い。あり得るから怖い。
あり得るなぁ。
いやぁ。まぁ、今回展示されてたのは、
うん。以上っす
ね。以上っすかね。いやぁ、もう塚本さんがガンガン行くから。背中が見えなくなるんじゃないかと思って。
いやもうあの畠山さんの背中を追っかけるのがやっとですよ僕。
畠山さんのネタなんか寝てましたよね、うん、そういえば。
そうそうそうそう畠山さん。
そうだ まだ言えないですけどね。
うん、そう
これは
こうしてもらおうあしてもらおうっていう畠山さんプロデュース作戦を。
僕らがいかにアルカトラズに影響を受けたかいつか
どんだけリスペクトしてるか
です、ね、まあもうこういうところで喋るんじゃなくていきなりモノでいきますから我々のその思いを。いやだいぶすっきりしました。さっきめっちゃ焦りましたよねピコンピコン。
ああ、うん、ピコンしました、ね、
あの真面目にやりすぎて、
うん
結構容量あったはずなんですけど容量マックスまでいってましたね。一回あの今回の落としたらもう中一回クリアップします。はあ、いやほっとした。結構疲れるんですよねデジオ。
うん、
ね、一応こう見えて言葉を選んで喋ってるもんね。
選んで
こんな好き勝手喋ってるように見えて頭は一応普段の喋りの、ね、2倍3倍は使ってる。
いやー本当に
怖いわ。まあでも、ヒヤヒヤする人がそばにいないからいいわ。
そうですね。
ヒヤヒヤする人がいるときは本当に怖いもん。
確かにそうですね。
僕なんか一時期メインゲストでしたよ。
メインゲストがヒヤッとする。
ヒヤッとする。
石野さん。ヒヤッとしますね。
飽きましたっていう。あのメールが来てやめました本人は来るんだけど取らなくなるっていう。ちょっとごめんっつって飽きたって言われた
っつって飽きたって言われた
おそうかっつって寂しそうに。
ああ見えて意外と傷つくからな。
あとはまあなざっくりですけど、
うん、
あのまあ本当にざっくりです。仕事とか何でもいいんですけど、
うん、
まあ、当分また会えないか、僕もしかしたらまた大会で5月、
うん、
福岡とか行くかもしれないですけど、
あ、
ちょっとトップの人からメール来てたはずなんですよ。ちょっと忙しくて見れてないんで、ちゃんと。またあの突破の大会で行くかもしれないですけど、
うん、
まあ、レジを少し開くかもしれないんで、だからなんとなく今年の予定なり、
うん
なんか楽しみなことなりとかあれば。
そうね、あんまり触れないのもねどうしようかなと思ったんだけど、触れないのも不自然かなと思って、まあ、今年ちょっとあのいろいろあってノスフォーコンポジットのテスターを離れることになったので、
うん、
ちょっといつ発表するべきかという部分をいろいろ調整しながら
本当にねこの話するつもりとか関係なく予定って書いてたんですよ、
うん、
だけどもうすごいやらせ臭いになってしまって
そうだよね
ちょっと今僕恥ずかしかった。
うん、
まあでもまあまあそこ話しとかんと
そうい
やあれですよね、うん、
不自然になるんで、まあね2人にもねもちろんいろんな相談もしてたし、
うん、
いろんなものを見てての話だと思うんだけど、多分、ね、お客さんからするとえっっていう人も多かったろうし、うんうん、ね、多分ね結局ね自分でエゴイストなんだなって思うのは、はいはい、
うん、
結局なんかやりたくなる全てにおいて、うん、まあまあそれはもうものづくりの原点というか、
うん、
そういう部分もあって、何か自分の釣りにはまったらそれをやりたくなるし、これをやって をやって、ああちょっと中身が分かってくるとちょっと自分でもっとやりたくなるとかっていう部分があって、そこはもう今回は竿っていうものを自分でね全部やってみようかなと。それに関してよく受ける質問っていうのが、そのまあノースフォークのブランクを使ってるのかとか、それもないです。ノースフォークコンポジットさんのブランクではなく、でまあそういうのが、例えば自分が欲しいこんなものが作れるのかどうなのかっていうのも含めて、全部そういう工場とかも自分で当たって、実際に工場まで足を運んで、でいろんな機械、例えばこれにそのプレッシャーどのくらいかけれるのかとか、でそしたらどのくらいのことができて、どのくらいどのことだったらできないのかっていうものが、実際やっぱ工場行かないと分かんないし、今までのねそれこそ経験があるから、逆にねその S 社の熊本工場にも行ったり、N 社の本国工場にも行ったりとかしながらで、もちろん習ったことで、そういったところとかも経験したこととかをこう見ながら、そのもちろん全部が全部やれることじゃない、それだけやっぱり世界に、ね、名だたる企業がやってること、で、その釣竿っていうものの、そのなんていうかな、歴史を作った人、それと同じことができるなんてこれっぽっちも思ってないんだけれども、だけどやれることとやれないこととあって、で自分でやれることは何なのかっていう部分、それをまあまあ見極めたいって言ったら変だけど、どうしてもやってみたいことがあったので、まあまあ面白いですよ。これ大手だったら絶対やんないだろうなっていうようなアクションとか、ラインナップだとか、ガイドセッティングだとか、
こういうあの中に8本でしょ、
6本、
6本ですか、あれ、スピニング入れて、
スピニング4本とあれかな、スピニング2本とベイト4本、
6なんですか、
そう、
にそれが入ってるんですか、そのちょっとなんていうの、大手じゃやらなさそうなとかっていう、
その思考、その全ての例えばアクションがどうのこうのっていうだけの話じゃなくて、こんなことやんねえだろうなっていうようなこととか、
変なパーツの写真上がってましたもんね。
そうなんかこだわっちゃうわけですよ。
まあ多分明らかに塚本さんというかミグロがルアーメーカーだけじゃなくなりましたもんね、この本当にこの1年ぐらいでブワーってこう総合メーカー化するというか。
いやだってもうなんだかんだで結構年月経ってるわけですよ。
はいはいはい、
うん、ミグロとか KTW とかそうだし、ね、はいはいはい、KTW なんか入れちゃうともう10年ぐらいやってるんで、それでね10年やってていつまでもインディーズって言われてんのもアホだろうと、
はいはいはい、
っていう部分もあり、自分の中でこうもうちょっとどんどんやっぱり進んでいかないと、はいはい、ずっと同じことやってる、ああ、あの人は九州でバルサ削ってはる人やみたいな、そういうのだけじゃやっぱ面白くないし、自分自身も面白くないし、お客さんにとっても面白くないだろうし、
そうですね、
一応こうやってね、まあ、物を作って売りに出してるわけで、そこに対してはこうちゃんと、何か進んでいかないとなと、いう気持ちが強かったかな。だからまあまあ去年ぐらいからねずっと言ってたのは脱インディーズじゃないけど、
言ってましたもんね、
うん、だって全然知名度ないもん、キープキャストとかに出るともう本当に思い知る、自分たちのそのなんていうのかな、自分たちが思ってる以上に世間に知られてないっていう、ちょっとまあなんか演奏会らでそのインディーズみたいなのが好きな人たちにバーって「ああ KTW いいですね」って言われて、なんかこう売れてる気になってるだけで、実際見ていくとだってキープキャストなんかでもねほとんどの人が あ、なんかやってるなぐらいでチラッと見て素通りする。何らかのもうごく一部の人たちがピュッてこっちに来てくれる。そこはやっぱりね、もっともっとやっていかないと。
いろんなとこ行くとそういうのちょっとずつリアルに、
うん、
受けますよね、
うん、
去年ロドリさんのイベント行って最高だったんですけど、
うん、
富士五湖レベルのところまで行くと関東がちょっと外れて、
あ、
でも関東寄りだけど一気にもうドアウェイになった。あ、チムシー、あーあー見たかなとか、
ちょ、あ、聞いたことあるみたいな感じの
ロドリのイベントだから、僕一応ここ数年ずっと連載もあったし、連載終わった後も割と飛び飛びで使ってもらってて、うん、全然関係ない、関係でも関係なくもない、
うん、
あのそれで知ってくれてる人らもいて、
うん、
だからまあものすごいあのルアー作らないといけないなって思うんだけど、そういう雑誌社さんの仕事とかももらえるから、うん、まあ、とにかくもうやろうと思って、僕の場合はそれがどう、それで知ってくれる人もいれば、うん、まあ、無力な部分も感じたけど、うん、でもまあまあまあもうとりあえず全部やろうかなっていう、うん、ただ計算せずに全部やるととっちらかるということも判明したので、まあ計画をある程度見据えながら、うん、でも全部やる覚悟を僕は決めたかな。やっぱ塚野さんと僕はだいぶタイプが違うんで、まあ、まになんか僕もまあインディーズ寄りの人間かもしれないですけど、どちらかというと僕はでも、うん、あのブルーハーツとかって存在はメジャーだけどやってることはメジャーかっつったら、好きなこと、うん、ずっとデビューからやってて、うん、その匂いが消えないんですよね、
うん
うん、で
そこ大事だよね。
三浦純だってそうだし、
うん、
リリー・フランキーだってあんだけ有名になったのにめっちゃうさんくさい匂いがしてるすげえかっこいいなと思って、
うんうん、
そういうのを僕は参考にしてるというか、ブランディングじゃないけど自分ブランディングするのにやってるから、やっぱメジャー志向がまあまああるんですよね、
うんうんうん、
メジャー志向というか僕の場合昔塚野さんとかも話しててアカデミックな人間なんですよ、性格が。だから意外と王道
を
ずっと捉えた上で自分が今どこやるかっていうのを考えてて、王道があるから裏を取ったりとか、今度世間がなんかそっち行くのって言ったらもうど真ん中行ってみたりとか、だってものすげえ今真面目なことやってるから、
うんうん、
大会出てルアー開発して大会で宣伝してて、それただのバスプロやからさやってること、バスプロのメーカーやってる人と何も変わらへんから、ただ手で作ってるっていうのが遅いけど、まあそれもだからやっぱいろいろちょっと幅を僕も持たさないとって思って今ちょっとずつというか、あの決めて動いていってるっていう意味ではやっぱ影響も受けてるし、でまあ自分はあのやっぱ一緒じゃないから自分なりの、まあ、匂いを残したまま有名になりたいっていうのはありますよね。でもまあおもろいですよねうわーやってんなーみたいな、
うん、
塚本さん見ながら
確かに
そんなできんのって思いながら、
パンクやけどねもうなんかずーっと寝ててもなんか考えてる、朝までなんか全然寝た気がしない仕事してるみたいなこともあってあるけど、まあまあでも、うん、仕事がなくてねダラダラしてるよりはいいんで、そこはいいかなと。あとはまあ今年の流れとしては、今年後半はいよいよちょっとあのうちの暴れん坊将軍にもも っとガンガン前に出てきていただくんで、
高野さん、
そう高野さん案件のねあの開発もいろいろ進めてるんで、
いやもう
言ったらさ、俺なんかあの まあ速球しか投げられないようなもんですよ。の真ん中勝負ですよ。
なるほど、う
ん、コントロールと速度だけで勝負してるみたいなことですよ。あの人サウスポーのアンダースローの、 あの1球目からチェンジアップ投げてくるような人ですよ。
ここ一番でそのスローな球投げれるっていうの投げれる人ですもんね。
登板一発目ね、あのサウスポーでアンダースローでただでさえサブマリンなのに持ってきてどんな球掘ってくんかなと思ったらただのチェンジアップとかね。
いや
そういう人なんで、ああいう人がちゃんと活躍できる場も作んないといけない。
うん、いやめっちゃ嬉しかったですけどね、あの高野さん の、 その復活というか、あのちょっと、ま、あのものづくりの場がとストップしてたじゃないですか、その場がというか、うんうんうん、そのま、ルアーは出てなかったですし、うんうん、いやー高野さんやっぱ塊で、あなんだこれっていう塊はやっぱ大きかったんですよね、うん、その自分の立場がよく分かったというか、うん、一応それでもなんかもしもう戦った時のことはいつも考えてた、戦ってはいましたけど、まあいいや、とりあえず経験値の差もあるし何でもいかなかったっていうあの金的もあの反則技の武器も全部使って戦おう、うん、でもまあ今日は巨大な2人、高森さんが登場していきなりなんだこれっていう、西江さんはやっぱもうボンって殴られてなカナダ帰ってきはったんで殴られて終わったりね、クマのパンチ食らって
ダンプに引かれたみたいになった
の。いや確かに西江さんが来た時僕もかなりむちゃくちゃになったから、その人はこの間あの、うん、自分の歪みと西江さん来たのと混ざって、
うん、
半年も凄まじかったですけど、
いやだってあの時みんなだって迎え撃つ気がないんだもん、なんかふわっとしてて、
あ
これはもう大変だと思って、
あ西江さん
対戦、そうそうそうそうそう、
戦う気満々だったんですけどね。
マジでか。
カーンってなんか僕のとこだけカーンってならなかった。おかしいな。試合が
始まらない。
レフリーやってもらえるみたいなって言われ
て。まさかのあのカーンって言って最初にあの飛び出したのが畠山さんだったっ
で、畠山さんのセコンドにつかされたんですよね。まさかの。いや俺選手やからって、いやーでも
いやーあの時はでも面白かったわ、もうノーガードでバッチバチに打ち合って西江さんと2日間打ち合ったっていう、
ああいやあの時空回りしたのきつかったな、いや僕もちょき満々でいったはずだ
と
思う、まあ邁進してたのもあったし、あの年にビームスの個展やってるんですよね。で自分ではなんかもうイケイケのつもりだったのに、最も世間とずれてた時期かもしれないです。自分と、いや
まあでも本当。高則はね、あのストリームデザインやってる時でもあいつが抱えた製品化してないプロトっていっぱいあって、
はいは
い、
い
やこれどうすんのって、
はいはい、
なんかもうねお前バカなのっていい風にバカなのっていうぐらいこれ量産できるわけないやろっていう、ウッドとかでそういう変なものを考えたりするの、うん、で気候とかもよくわかるし、これ活かしたいんだったらこれ売っとっちゃ無理だよねとかっていうようなものがいっぱいゴロゴロ転がってて、それをあいつが自分でねその解決していくにはちょっとこう時間もかかりすぎるし、まあまあだったらそれがね手伝えるんだったら面白いかなっていう、場は用意してやるからさってお前好きに暴れろやっていう、すでにちょっとねあの抑えきかないところもあるけど 痛いっていう時があ
るプラマイゼロでしょ
そうそうそう
味方なのにプラマイゼロ
あの危ないからね、あの普通戦場でよしお前あの背中見とけよって言ったら、あいつあの俺の背中越しの俺の前見てるよねそうじゃねえ向こう見てろっていう
危ないっすね、
そう
危ない
かって考えたら健太さんそっち来ますよって見てるからっていうい
やまあでもあのモンスターですね、
うん、
トップ業界にもあの面白いなと思う人はいますけど、モンスター感はないんだよな、
うん、
まあ、山根さんはモンスターだけどゴジラゴジラだ、
ね、
ちょっとゴジラとはまだ
踏み潰されるな
僕踏み潰すぞって言われましたあの初めての会話がお前踏み潰すぞやった
すごいわ、その言われてみたいわ、憧れるわ、うん、そんな
本当にその辺はなんかちょっと芸人っぽい気がします、うん、芸人のそのあれ師匠が筋の人に会ってなんかそういうこと言われたみたいな感じが今もしますね。
最近は別に作家じゃないからね、見てもどっちかと芸人に近いかなと思うよね、よく話してて
呼ばれたら行きますしね、ある程度仕事だったらみんないいとこしか多分見てないですよね、
うん、
バリバリみかん箱でマイク一本で仕事とかしてますよね。
そうそうそう、ほぼそれに近いと思う
まあ、全部そのいきなりもうどんな状況であれ仕事を成立させる訓練をやっぱずっとしてるっていう自信は、うん、ありますね。自信というかそのやってきたっていう気持ちはありますね、うん、
だってね体張ってなんぼだと思う、うん、こういうのって、
うん、
ねえ、ねえ、そういうものをちゃんとさ出してって自分っていうものを表現して、
うん、
そこで初めてさ多分発する言葉だったら聞いてもらえると思うけど、どこの 誰とも知らんやつがさ何千字書こうが一緒やからどこを縦読みするんですかっていう話になっちゃうわけで無駄な時間やからね。そんなんするんやったらまだ顔売ってもらった方がいいよって
。うん、本当そうですね。
無駄。世界だね、もうほんと打たれて打たれてなんぼみたいな。
あんだけ毎日ブログとか書くんやったら小説書いたいな
それは言うてる。
俺そこまで時間やったら書いてみたいぞ。
ああ
のいやマジで生きてちょっと本人生きてる間やばいけど、村上さんのとこで弟子入りしてた時期の話とか、うん、書いて金なんねえかなって時々思ってます暴露本じゃないですけど、
でも業界違うからそうでもないんじゃない。
弟子時代
の俺もし例えば何かで左手とかなくなっちゃったりしたら、
あ、
うん、もうほら釣り業界で生きていけないわけじゃん、はいはい、ただ多分あの右手一本で暴露本書いて生きていこうかなと思って
そうっすね、
うん、
右手一本暴露、まあ、釣りしたくなったら僕とか両人くんがリール巻きますんで、
ああ
止めろ。
何も思んないな、それきっと。まだ足で釣りする技を覚える方が早いかもしれない。
電動リールありますし。
そうそう、
いや、まあまあ時間的にもいいとこまで来たので。
うんうん、そうですね。じゃあ次は5月に九州。
いやちょっとまだもうテンパってる時にメール来てたんで。
あ、もう決めて、ね、今のうち決めといた方がいいよ。もう5月の九州。
それだからイベント呼ばれていくんで、
いやもうイベントあってもなくても行きますぐらいの感じで、
そうですね、
うん、そのぐらいの気持ちで今年はどんどん前にガシガシ歩いていく、
そういうことかな、
うん、チムシさんの姿が見たいな。
いやでも本当にちょっと
見たいよね、ユニクにね、
見たいですね、
ほら
見たいですね、
男前なチムシが見たいってみんな言ってるよ。
いやでも本当にあの悪 割と回りくどい人間なんですけど、ちょっとあの歩を進める速度を上げたいと、とにかくリアルな形にしていきたいなっていうことがいっぱいあるんで、僕も頑張ろうと思います。
俺もようやくルームズの背中が見えてきた。
畠山さん、遠いな。
ワイヤーベイト出してワーム出して、あとロッド出せば畠山さんの背中が見える。
そうそう、つけます、ビッグベイト。
あ、ビッグベイトか、また離されるんか。
それを、まあ、高野さんに手伝ってもらうって言って、向こうは一人ですけどね。
そうね、
僕はとりあえず靴の先尖らすところから。
ああ、俺もちょっとあの肩につける羽を探していくわ。
そうですね。なんであの人あんなおもろいんでしょうね。
おもろいね。飽きんもんな。ずーっとやってられるもんな。同じ下りで。
おもろいわ。
じゃあ打倒ルームズで、
はい、頑張りましょう。
はい。
じゃあ聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。